北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。12月前半配信スタートでございます。もうついにね、年末でございますよ。2022年もね、もう寒くなって、もうちょっと、もういくつ寝るとはまだ早いか30以上数えるのはちょっときついかまあまあまあまあ、もうね、ラスト1ヶ月入りました。皆さんね、この師走の時期いかがお過ごしでしょうか。多分ね、もう全国的に結構冷え込んできてる時期ではないでしょうかね。私、地元の北海道はもちろん、多分そろそろ雪がね、積もり始めてる頃でしょうし、沖縄はどうなん海にはちょっともう入れないのかなわからんけどまあね、そんな時期だとは思いますので、皆さんね、風邪などなど気をつけつつ12月ね、過ごしていただければいいななんて思っておりますけれども、どんな感じですか私はね、こう今この収録からもうちょっとしたらね、何回目、もう4回目のね、ちょっとワクチンを打ちに行こうかなと、あれですよね、オミクロン株対応ワクチンになんかなってますよみたいなね、おはがきが新宿区からね届いたもので、ちょっと打ってこようかな。ただね、ドキドキしてるこの前のね、ワクチンの時も大体でワクチン打ったらね、ちょっとね、お熱を出していたので、ちょっとドキドキしながら今度ね、受けに行くのでね、重症化ね、しなければいいなという期待を込めて、打ってきますんでね、皆さんも、まあ、気をつけつつ、あとインフルエンザとかもね、ワクチンいろいろあると思うので、まあ、ワクチン打ったり、いろいろね、なんて言いながらね、過ごしておりますけども、そういえばね、なんかおはがきじゃねえやメッセージがね、来てたようでございます。ご紹介しておく、うんこマンね、名前がひどい、うんこマンさんから、メッセージが届いております。でメッセージがね、恋バナを聞かせてくださいということなんですけどね、恋バナね、ここのね、ラジオでもちょいちょい、なんか、なかなかないよねっていう話をさせていただいているかとは思うんですけども、最近ね、何、ちゃんとした恋バナじゃないんだけど、ちょっとね、なんか素敵だなっていう、ね、女の子、いるっちゃいるかな。私がね、たまに一人カラオケで遊びに行くカラオケ店のね、店員さんでね、ちょっとぽっちゃりした、ハキハキした女の子がいてね、すごい可愛いなーなんてね、思ってます。ちょっとね、髪が金髪？茶髪？みたいな子なんですけど、でもね、すごいね、愛想よく接客してくれて、まあ、接客業なんだから、多分皆さんにね、もちろんみんなにそうなんだと思うんだけど、その一人でね来てるちょっとこじらせたねおじさんにもね、すごい素敵な対応をしてくれるので、毎回ねちょっとねキュンとさせられてるなんでね、まあ、その子が何まあなんかで帰り際にね電話番号でも渡してこようもんなら、電話番号は最近ないか今だったら LINE ID とか渡してくれたら、そらね、なんかね発展するかもしれないけど、自分からはいけないかな、どうかななんて思ってますこのくらいで勘弁していただけますかほんとね、ないのよそんな 恋愛できるトークがというわけで、恋愛観について、エンディングでもうちょっと喋ろうというわけで、後半へ続くそんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションションションション、はい、始まりました。トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが、ね、その時になったトピックスだったり、自分のね、もう完全に妄想の世界をねナレーションに仕立て上げ、そこでね発表させていただこうというコーナーになっております。今回はね、12月7日が世界紙芝居の日ということで、多分ね、去年とかもこの話軽くしたかなと思うんですけど、まあ紙芝居ね、素敵じゃない？好きなんだよ結構子供の頃はねそんな好きじゃなかったけど、なんかね大人になって改めて好きだな、なんかいいなこの何システムってね思うようになったわけですけども、まあ、そんな紙芝居についてちょっとね一つナレーション作ってきたので、まずは聞いていただきたいなと思います。というわけで紙芝居ナレーション聞いてください、どうぞ。紙芝居は1930年頃昭和初期に日本で生まれた文化です。もともとは駄菓子を売るための人集めの手段として作られましたが、現在ではその手段が一つの芸術であり作品となり文化として残っています。この文化をなくさないために新しい紙芝居、デジタル紙芝居がさらなる進化を遂げています。はい、というわけで聞いていただきましたね、紙芝居のまあ歴史というかね、まあ現在、まあ、こんなんだよというのを聞いていただきましたけども、そう、今ねあのデジタル紙芝居でネットで見れるものとか、あと YouTube でも、まあ、たまにね、あったりするので、見る機会逆に増えたんじゃないかなと。昔だったらさ、何本当に学校に置いてあったりとか図書館に置いてあったりくらいだったと思うんだけども、逆に今だとそのネットでいつでもどこでも見れるっていうのでね、まあ、あのお子さんに読み聞かせてあげたりだとか、そういうので使っていただけたらいいんじゃないかな、こういうコンテンツをと思う限りでございますね。まあその何紙芝居見てもらうときには、まあ、ちょっとね情緒じゃないけど、まあそういうのも意識して水飴をね開けたりとか、水飴最近見ないかでもなんかおうち時間が増えてさ、なんかいろんな何お菓子作りとか各家庭でちょっと盛んになったりしてるから、水飴くらいだったらもうご家庭で作ってたりするのかなまあ作れる方はね作って、割り箸とかにね絡めてなめなめさせながら読み聞かせてあげてもいいですし、まあまあ水飴はちょっとやりすぎかなという、まあ私だったら普通になんか和菓子とかね、かりんとうとかさ、なんかそういうのつまみながら 見てもいいのかななんて思いますので、ぜひぜひね、今何冬になってさ、あの家にこもる時間が増えるでしょ、お子さんも。そしてね、なんかちょっと退屈そうにしてたら、ちょっと紙芝居で楽しませてあげるっていうのもいい、なんか家庭の風景なんじゃないかななんて思います。そしてそしてもう一個ね、ナレーション作ってきましたよ。もう一つはね、今がね旬というか最盛期というか、そんな食べ物の話ちょっと聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。東京23区では数少ない農業が盛んな練馬区。そこで採れる野菜の中でも特に有名なのが練馬大根。区の名前をそのまま付けられるほどで、一般的な大根に比べて水分が少なく身が締まっているため、漬物にしてもしっかり歯ごたえが残り、味もしっかりしているとのこと。今収穫を終えた練馬大根は漬物への加工に大忙しです。はい、というわけでね、聞いていただきました。でちょうどね、その練馬大根の旬が今頃なのよ。あの11月くらいから収穫が始まって、まあ1月2月とかな感じなので、多分本当に今ね収穫したやつをね、工場、漬物工場さんなのかなではね、多分ねめちゃめちゃ干してるんじゃなかろうかときっとね、なんか外で干してるようなところだと、なんか風物詩になってんじゃない今の時期ね。あの何、吊り下げられた大根たちのね、あの姿を目にすることもあるんじゃないでしょうか、きっと練馬区の皆さんは。てかまあ練馬区じゃなくても、今多分ね、この冬の時期ってやっぱりね、その冬は保存食が必要になるから、漬物のね文化がよりあの顕著に出る時期じゃない、この冬っていうのは。なのでいろんなね、各地で今いろいろね、大根干してんじゃない、大根干してるっつってね、聞いてみてください誰にまああの大人たちに、子供たちは大人たちに聞いて、大根干してるってね、干してるよっていうご家庭もあるだろうし今だと珍しいか、干してるところまあね、そんな感じのナレーションでございました。なんでね、皆さんもし練馬大根見つけたらね、まあ、そのまま食べても、良いですし、まあ、そうやってね漬物にして見ていただくのもね、なんか美味しく食べていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ見つけた際はお手に取って見ていただけるといいんじゃないかななんて思っております。というわけでね、まあ、ナレーションのコーナーはこの辺にしときまして、一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください、リヘローでどうせ忘れてしまうのだろう。
こそ川に流して見送るだけだ。向かい風あなたに問う、望ましいのはエメラルドミュージック。重ねた語られるのは成功者だわけ。どうせ忘れてしまうのだろう。一瞬一瞬かけた魂をどうせ忘れてしまうのだろう。飽きられて だと空見上げればブルートレイン弾かれた
60チャンネルの沖の皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私どもがね、今の収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にお届けしようじゃないかというコーナーになっております。そしてね、12月でドア玉ということでね、前回までのロケの音源はね、11月でね、ちょうど終われたということで、今回からまた新章にね、突入でございます。ございますが、よくあるパターン。まだね、ロケの収録が、ね、この現在の収録に間に合っていないということで、私も、詳しいことがまだ見えておりません。まあ、お出かけをする、ね、予定は立ててるんですけども、どんな感じになるかはね、まだ、未定ということなので、私もドキドキしながら、この音源を、楽しみにしておりますということで、皆さんもね、本当に何が聞けるんだろうと思いながら聞いてください。ということで、お耳を拝借、どうぞ。
はい、始まりましたロケコーナーでございます。今回はね、どこで撮ってるかと言いますと、今ねお散歩中なんでございますけども、今回は私のねお家の近く、家周りをね散策しておりますよ。今回はね、割とね私のお家の近くを歩いてるんですけども、なぜかと言いますと、今年はずっとねこのロケコーナー、どら焼きをね割と探し回って歩いてることが多かったんですけども、まあ、せっかくなんでね、今年も締めくくりもどら焼きを食そうではないかというわけで、この前ね有名などら焼きの専門店行ってきたんですけど、ねあったのよ、割と私の家からね徒歩圏内くらい まあ、私は結構歩く方なんでね、徒歩圏内広いんですけど、まあ、その歩ける範囲内で専門店はね、あの Google マップってあるでしょ、 Google マップの何、あのちょっと拡大するやつ、ピンチ、ピンチで合ってる、ピンチして拡大してその状態で、あのこの県エリア、このエリアで検索みたいなのね、でドラ焼き専門店パーってやったらあったのよ、意外と近くにもドラ焼きのねお店。ちゅうわけでね、まあせっかくならお家の近くも探してみようじゃないかというわけでね、今から向かおうかなと思います。まずは池袋の隣の駅、金目町駅の近くになんかね、ドラ焼きの専門店あるみたいなのよ。なんでね、そこに向かっていこうかなと思っております。で一応ね、お店自体は金目町駅から割とすぐみたいなんですけどね、まあ、金目町駅自体も私の家からまあだいたい 3,40 分くらい、確かね、まあ、よく池袋とかまで歩いて行ったりするんだけど、そこまでだいたい30分とかで、私がね、私の最寄り駅下落合駅からもうだいたい同じくらいの距離だったはずなので、金目町駅は多分そのくらいで到着になるかなと。だからもう今までのねお散歩長距離系に比べるとね、めちゃめちゃ近いね、本当に近所散歩でございます。そう、なんかねこの辺、この副都心線ラインっていうの、池袋から金目町で次千川へ来たんだけど、金目町千川あたりはなんかねいい店とか多いんだよね。このラジオでもね多分喋ったことあると思うけど、気になってた燻製のお店とかも千川の近くにあったりするから、だからなんかねこの辺はいい専門店が並んでそうな香りがしますね。そんなに金目町自体はなんか街っていう感じじゃなくて、なんか雰囲気的には池袋駅からね続いてるのよ、ずっと池袋駅からのなんか流れで金目町まであるみたいな、で金目町を越えるとちょっと落ち着いてくるかなみたいな、ね、感じでございますよ。そして金目町今ね通り過ぎて、ほんともうそろそろあるんじゃなかろうかと、雰囲気のある大通りからちょっと入ったら結構ね一気に静かになって、なんかね昔ながらの店とね、なんか新しいちょっとおしゃれめな店が混在してて、めっちゃいい雰囲気、なんかこういうところで馴染みの店とか見つけたら超かっこいいなと思うわ。挑戦してみようかな今度。今ねお昼過ぎにね出発したんだけど、お店はね見つけたんだ、あの看板がねまさかの閉まってるねこれね、でなんかね奥にね看板が見えるの、嫌な看板が、なんか本日売り切れましたって、マジかよ、ちょっとこれはねリベンジだな、悔しい、マジでもっと早く来よう。今昼過ぎなんだけど、一応ね元々の営業時間は17時とか5時までとかなんだけどね、もう閉まってるわ、超ショック。
はい、というわけで聞いていただきましたね、どんな感じでした？いい感じに撮れてました？まあねこんな感じでまた続くはずなので、ぜひぜひ次回もこうご期待。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
でも何も起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか。どうしたって最初は冷ややっか。でも続けてりゃあずぐなっか。いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、12月前半配信も残りわずかということでございますけども、まあ前半のねメッセージの話の続きでもしましょうかね、恋愛のね話とはね言いましたけど、あ、そうそう、その何ちょっとね素敵だな可愛いなと思ったカラオケ店のね店員さんね、私がねいつも好きだ好きだ言ってる、なんか YouTube とかねやってる大食いのね、カコアコのアコちゃんとはねまたねちょっとね違ったタイプかもなんかねもうちょっとなんか柔らかい印象のなんかね可愛らしい感じの女の子でございます。もちろんアコちゃんも好きね、アコちゃんも好きだけども、そのね店員さんもねほんとね素敵だなーなんて思っております。ただね、もう私もまあまあいい年齢になってきたでしょうね。やっぱね、そのしっかりしたこの将来を見据えたお付き合いに、ね、なってくる可能性があるじゃない。このね30代半ばに差し掛かってくるとね、だから何もうどうしたらいいんだろうね。なんかそういういい出会いみたいなのってなんかそれこそさ、なんだっけ、あのさだまさしの歌の雨上がりだっけ、なんかそんな曲でさ、なんか初詣かなんかの時にね男の人がなんか振袖かなんかの裾をね踏んづけちゃった相手となんか結婚しましたよみたいな話がねあったと思うんだけど、ちょっとなんかそういうね奇跡的な出会いを目指してなんか混んでる神社とか参拝行こうかな普段だったらそんなね人いない時期に行ったりすることが多いのよ、神社の参拝とか。あんまりなんか夜行ったりとかさ、なんか深夜とか早朝とかね、なんかそういう時間帯だったりとか、逆に平日のねもう三が日終わった後のなんか平日昼間とかに行ったりとか、まあ、なるべくねなんか混まない時期に行ってしまってた節はあるのよ。もうなんか逆にめちゃめちゃ混む三が日のなんか昼間とか行ってやろうかな。なんかそしたらなんかね裾踏んづけちゃったのがカラオケ屋さんの店員さんとかだったりね、アコちゃんだったりするかなそしたらその体験談さだまさしさんに送るんだけどなまあね、なんかそんな素敵な体験ができればいいなと思う年末のトンボでございますけども皆さんは何今どこで出会いを求めてます？やっぱり SNS とかマッチングアプリはもう古いのかな、どうなんでしょう。ちょっとね新しい出会い方を、募集しますね、ぜひぜひトンボにねレクチャーしてください。今はねこうだよ、出会い方は女性と知り合うにはこうだよみたいなね、何若い先輩方に教えてもらいたいと思いますというわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組では In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。